障害学習ナンバー626。香り高い文化の街。発行、下沢町教育委員会。編集、障害学習編集委員会。郵便番号 393-8501。長野県諏訪郡下沢町4611-40。下諏訪総合文化センター内。電話 0266-27-1111。内線721。ファックス 0266-28-0131。メール小文字 syogai@town.shimosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ。20周年を迎える子供も大人も大好きな人形劇。令和7年度、中学生、高校生、オーストラリア海外研修報告。教育委員会からのお知らせ。障害学習コンテンツ終わり。20周年を迎える子供も大人も大好きな人形劇。下諏訪人形劇祭り実行委員会。初代委員長、小松義春。人形劇祭りのスタート。今年20周年を迎える下諏訪人形劇祭りは、テレビや現代の YouTube 等では味わえない生の人形芝居に触れてもらうことを目的に、2007年7月1日に当時の小口明教育長による子供も大人も大好きな人形劇、県下各地にはそんな楽しみの種をまいている人形劇サークルがたくさんあります。楽しむ祭りを下諏訪でと呼びかけたら、こんなにたくさんの方が応じてくれました。この祭りが成功し、来年も続くことを願って、たくさんの皆さんの来場をお待ちしております。という挨拶でスタートしました。この年は県内のアマチュア劇団、旧劇団が午前、午後に分かれて公演を行い、200人を超える大盛況で賑やかに開催することができました。翌2008年にはアマチュア8劇団に加えて、プロフェッショナルの2劇団、人形芝居ツバメや松本市、人形劇団ポケット岐阜県を呼ぶことができました。この年は子ども劇場や稲親子劇場の子どもたちも公演に参加し、より充実した人形劇祭りになりました。それから20周年を迎える今回まで、下沢町の保育園に呼びかけたり、つづちが丘学園の小学生を招待するなど、地域に根ざした下沢町のお祭りとして定着してきました。会場では舞台の人形たちだけでなく、客席の子供たちから元気な声が飛びます。あっちだよ。そんなことしちゃダメよ。劇に入り込んでる子供たち。その姿は20年前と少しも変わっていません。質の高い人形劇祭り。2025年には日本で唯一、ろう者、耳が聞こえない人と聴者、聞こえる人が協力して公演活動を行っているプロの人形劇団、デフパペットシアタひとみ、神奈川県の人形劇、一寸法師を呼ぶなど、 文化的も質の高い人形劇祭りになっています。またプロとアマ劇団の交流も積極的に行われ、劇団の技術の向上ややりがいにもつながっています。毎年早くから企画に関わってくれている地元劇団の実行委員のメンバー、当日ボランティアとして会の裏方を手伝ってくれている地元の皆さんの協力のもと、続けていけたら素晴らしいと思います。そして下諏訪はじめ諏訪地域、県内のたくさんの子どもも大人も集まって素敵なお祭りを作っていきましょう。写真が8枚あります。実行委員のメンバー、2025年のポスター、ブンブクちゃんがま、ジャックと豆の木、下切りすずめ、桃太郎、金の斧、銀の斧、舞台の写真です。写真終わり。令和7年度中高生オーストラリア海外研修報告。令和7年度3月に町内の中高生16人でオーストラリアのケアンズへ行ってきました。令和6年度からそれまで中学生のみが対象とされていたこの事業に、新たに高校生まで対象を広げて実現することとなった中高生海外研修事業も2年目に突入しました。今回は中学生、高校生の皆さんが海外研修という貴重な経験を通じて感じたことや学んだことなどを聞いてみました。12人の中学生の感想です。ぬきのどかさん、研修の思い出。私が研修で心に残ったのは、現地の方々の温かさです。ホームステイでは、ゴキブリポーカーをしながら英単語を教えてもらい、楽しく過ごすことができました。学校ではアニメの話で盛り上がり、友達もでき嬉しかったです。私が英語をわからず困っている時には、バディのおかげで唯一無二の思い出ができました。この思い出を将来の選択に生かしていきたいです。高橋和馬さん、海外研修に参加して、僕が今回の海外研修に参加して一番心に残ったことは、学校での様々な交流です。特に日本の学校にはない時間や授業の内容など、いろいろな新体験をさせてもらいました。授業の内容は特に数学が日本よりもレベルの高い問題に圧倒されたのを覚えています。また現地の学生は皆さんフレンドリーで、研修中に重なった僕の誕生日も盛大に祝ってくれたり、オーストラリアの人たちの温かな心に触れることができました。青柳啓太さん、スクールライフインオーストラリア。オーストラリアに行って、私は日本と学校生活の違いに驚きました。オーストラリアでは、クラスで行動するわけではなく、生徒一人一人がそれぞれの授業の教室に移動していることに驚きました。また、先生が一方的に教える場面が少なく、生徒自身が主体的に考えたり、発言したりする機会が多いと感じました。そのため、生徒それぞれの個性が出る授業になっていました。両国の違いを実際に感じることができ、貴重な体験となりました。斉藤隆人さん、研修を通して学んだこと。私は今回のオーストラリア研修に行く前、相手の英語を聞き取れるか心配でした。しかし、実際に生活してみると、ホームステイ先の 方がわかりやすく英語を話してくれたりして、少しずつコミュニケーションを取ることができました。また、わからないことを積極的に質問することができました。現地の学校では、日本と比べ、みんな自由な感じでフレンドリーでした。この経験から、文化の違いだけではなく、人との関わり方の大切さも学びました。林美奈さん、楽しい経験。今回の海外研修では、観光や現地の人との交流を通して、多くの学びがありました。また、ホームステイでは、英語の会話に挑戦し、わからないこともありましたが、異文化理解を深めることができました。物価の高さに驚きましたが、充実した9日間を過ごすことができました。クロコダイルの動物園や、キュランダ村の観光、さらにはホームステイ先の方といった水族館など、とても楽しく、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。白田ゆいとさん、海外研修の一番の思い出。待ちに待った海外研修へ行ってきました。いろいろと心に残ったことはありましたが、一番印象的だったことは、日本の学校とオーストラリアの学校との違いです。オーストラリアの学校は、中学生でもお菓子やスマートフォンを持参してもよかったり、授業ごとにクラスメイトが変わったりすることにとても驚きました。みんなフレンドリーに接してくれて、研修へ行ってよかったと実感しました。松沢義正さん、人とのつながりの大切さ。オーストラリア研修で印象に残ったのは、人々の親しみやすさです。店員さんだけでなく、学校の生徒の皆さんも気軽に話しかけてくれ、日本との違いに驚きました。最初は戸惑うこともありましたが、次第に自分からも話しかけられるようになりました。この経験を通して、積極的に関わることの大切さを学ぶことができました。加藤龍太郎さん、新たな発見。私の心に残っていることは、ホストファミリーの家や学校での会話です。英語を話すことは苦手でしたが、気持ちを伝えることを意識したら、文として成り立っていなくても伝わりました。話すことだけを考えていたら、相手の言ってることがわからず、大変なことがありました。そこで翻訳の能力が欠けていることがわかりました。だからもっと英語を勉強して、翻訳の能力を上げ、その他の読む、書く、話すに生かしていきたいです。園原あかねさん、海外研修の思い出。海外研修での一番の思い出は、現地の学校での授業や交流です。最初は英語での会話になれず緊張しましたが、現地の生徒がとてもフレンドリーで、会話していくうちに話すのが楽しいと感じるようになりました。現地での学校生活を送る中で、英語力が完璧でなくても心が通じ合えると実感しました。また、日本との学校生活、雰囲気の違いにも気づき、とても貴重な経験になりました。熊谷美里さん、目標達成。私が今回の語学研修で一番印象に残ったことは、現地の学校でのバディとの交流でした。私のバディは明るく優しい女の子で、会話のスピードを落として話してくれたり、私の英語も最後までしっかり聞いてくれました。おかげで、たとえ上手に話せなくても、単語をつなげるだけでも、とにかく積極的に英語で話しかけて、10人の友達を作る。 という当初の目標が達成できたと感じています。野黒ハンナさん、現地の人との交流から学んだこと。私はこの研修で現地の人と過ごした時間がとても楽しく、特に印象に残りました。最初はコミュニケーションを取ることが難しく思うことがありましたが、現地の人たちが優しく聞いてくれて楽しく会話ができました。ホストファミリーやバディと過ごす時間は私にとって大切な思い出になりました。また、自ら行動することの大切さも学べました。これからはその経験を生かし、失敗を恐れずに挑戦していきたいです。笹タスクさん、初めての体験。僕が海外研修で一番心に残っていることは、ホームステイでの生活です。ホストファミリーと英語で会話ができるかとても不安でした。しかし、会った時から優しく接してくれたホストファミリーのおかげで、楽しい日々を送ることができました。食事の時も優しく話しかけてくれたり、ジェスチャーなどで楽しく会話をすることができて嬉しかったし、とても良い経験になりました。この研修で学んだことを大切にし、これからの生活に生かしたいです。これからは4人の高校生の感想です。清水真花さん、自信と素敵な出会い。最初は英語がうまく話せず緊張しましたが、自分の持っている言葉や表現で現地の人に伝わったとき、大きな自信につながりました。また、学校に通いバディと一緒に授業を受ける中で、素敵な出会いがたくさんできたことが一番印象に残っています。この海外研修を通して、自分の成長と海外への関心がより一層高まったと実感しています。この研修に参加できてよかった、と心から思っています。山崎彩菜さん、異文化交流から得た学び。オーストラリアで最も心に残ったことは、ホストファミリーや現地の方々との交流です。実際に現地で生活する中で、文化や価値観、日常の過ごし方など、日本とのさまざまな違いを身近に感じることができました。また、その違いに触れることで、自分の考え方や視野も大きく広がったと感じています。今回の経験を通じて、異なる文化を理解し、相手を尊重しながら関わることの大切さを学ぶことができました。田中もこさん、生の英語に触れて、私がこの研修で心に残ったのは、生の英語に触れられたことだと思います。訛りが強くて初日は聞き取れなかったことが多かったけど、日を重ねるにつれ聞き取ることができました。ドイツ系のホストファミリーで、ボランティアでやっているダンスパーティーにも参加でき、日本ではなかなか体験できない文化を知ることができたり、会話ができてとても楽しかったです。この経験を忘れず、今後の生活や進路に生かしていきたいです。上田空さん、経験してこそ。私が今回の研修で一番印象に残ったことは、現地の人との交流です。最初は不安でしたが、ゆっくり話してくれたり、笑顔で聞いてくれたりして、気持ちが通じたときはとても嬉しかったです。うまく話せなくても気持ちが伝わることが実感できて、自分から話す勇気にもなりました。実際に感じた感覚を今後に生かしながら、これからいろんなことに挑戦していこうと思いました。 中高生海外研修事業工程表、曜日、日にち、地名、工程、適用の順で読みます。3月19日木曜日、1日目、下諏訪町から成田空港、出発、空路、成田からオーストラリア、ケアンズ空港へ、移動。20日金曜日、2日目、クイーンズランド州ケアンズ、ハートリース、クロコダイル、キュランダ、到着、ハートリース、クロコダイル、アドベンチャー、観光。21日土曜日、3日目、ケアンズ、アートキャラリー、セントモニカズ、大聖堂等、観光。22日、日曜日、4日目から、25日、水曜日、7日目まで、ケアンズで、ステートハイスクール、午前、下諏訪町のメンバーと共に英語授業、午後、各クラスに分かれオーストラリア授業、夕方、ホームステイ、語学研修、26日木曜日、8日目、ケアンズ、最終日、送別ランチパーティー、語学研修、最終日、27日金曜日、9日目、ケアンズ空港から成田空港へ、帰国後、バスで下諏訪町へ、移動、写真が5枚あります。1枚目、中高生16人がオーストラリアケアンズで、ピースをしながら写真を撮っています。2枚目、日本とオーストラリアの国旗です。3枚目、ケアンズの場所をオーストラリアの地図で、コアラがここだよと紹介しています。4枚目、観光で出かけたところでみんなで記念撮影です。5枚目、留学生向けの授業の様子。部屋でみんなで座って授業を受けています。写真終わり。教育委員会からのお知らせ。町民大学3、遠大、東進大の三社口。講師、医師の道穂先生。スワニミズム事務局長。日時、8月30日日曜日、午後1時30分から午後3時、会場、文化センター、集会室、受講料無料。様々な角度から、諏訪と諏訪信仰に注目が集まっている昨今、御社口に興味を持つ方も相応に増えています。今回のテーマは、そうした要望に応えるものですが、逆に御社口に対して空想をたくましくしている皆さんに対しては、冷水をかけるものになるかもしれません。御社口についてどのように考えるべきなのか、地に足をつけて御社口を考察するための姿勢、材料、アプローチなどを具体的に考えてみます。お問い合わせ、下諏訪町公民館、電話番号28-0002。岩の祠の写真があります。令和7年度公民館学級紹介、アスナロ学級、乳幼児学級、親子6組で全15回、ブルーベリー狩り、七夕、3B 体操、諏訪警察署見学、クリスマスなど、季節の行事や地域の遊び場を通して交流しました。昨年度に引き続き学級、合同運動会を行い、多世代交流の場になりました。もみの木学級、成人、 高齢者学級、25名の皆さんと一緒に運動や料理、工作などをして楽しみました。会を重ねるごとに親睦も深まり、楽しい時間を過ごせました。写真が10枚あります。公民館学級紹介の写真です。写真終わり。月の声。私は小学校から大学まで、スポーツと縁の深い生活を送ってきました。小学校1年生から高校3年生までサッカーを続け、大学ではスポーツのコーチングについて学びました。私は友人に誘われたことをきっかけに、競技性、特にチームスポーツである点に惹かれてサッカーを始めました。サッカーは11人対11人で行うスポーツで、チームスポーツの中でも特に人数の多いスポーツです。自分たちとの力の差がある強いチームが相手でも、組織として対抗できることも大きな魅力で、チームメイトに助けられながら約10年間続けることができました。大学では、主にコーチングコミュニケーションを学びました。相手に言葉を伝える、言語化する能力と、伝えられた情報を理解する能力の両方の重要性を学ぶことができました。言葉を並べるだけではなく、相手に理解してもらえるよう工夫するコミュニケーションは、今現在も意識していることの一つです。現在私は2028年に行われる第82回国民スポーツ大会において、下沢町で行われるローイング競技の準備をしています。入庁して初めての係でスポーツに関わっていけることをとても嬉しく思っています。私自身、まだまだわからないことばかりで、ローイング競技は勉強中ではありますが、優しく教えてくださる先輩や上司の方に恵まれ、様々なことを学ばせていただいています。国民スポーツのローイング競技に出場される選手たちの記憶に残る大会にするために精一杯努めていきたいと思っています。教育子ども課、五味久遠。休館日、諏訪湖博物館の7月の休館日は、6日、13日、21日、27日です。下諏訪総合文化センターの7月の休館日は、7日、14日、21日、22日、28日です。下諏訪体育館の7月の休館日は、7日、14日、21日、22日、28日です。下諏訪町立図書館の7月の休館日は、6日、13日、21日、27日です。健康ステーション、健康フィールドの7月の休館日は、7日、14日、17日、21日、28日です。